はい、ではもう一回換気をお願いいたします。そちらの扉も開けてくださいますか。はい、ありがとうございます。このお知らせには書いてないんですけども、あのジュニアキャンプというのがですね、まあ、ジュニアクラスの子どもたちのキャンプが、なんと今日、スマイル館で、一泊止まりで、これ3回ぐらい流れたんですけどね、まあ、コロナウイルスのこともあって流れたんですけども、まあ、今回はちゃんと親の許しをもらって、まあ、本当は PCR 検査みんなやった方が良かったですけども、まあ、あの祈りながらキャンプをやるということになりましたんで、まあ、集団感染が起こらないように皆さん祈ってやってください。で、あの1日の日は教区のジュニアキャンプがあって、こっちはあの、オンラインで、やるということになっております。なんか言おうと思ってたんだよね。何だったかな、忘れましたね。まあ、あの忘れるようなことはそれほど大したことじゃないですね。まあ、本当に僕は忘れっぽくてですね、しょっちゅう怒られてるんですけども、あのなんで忘れるのって言われるんですけどね、なんで忘れるのかって言われるのが一番困るんですよね。僕も忘れたくはないんですよ、僕も忘れたくはないんですけども、忘れてしまうんですね。あの、まあ、なぜかって言われたらもうそれは遺伝だとしか言いようがない。で、あの、まあ、遺伝の主は私の母ですけども、あのまたどうも圧迫骨折みたいでですね、まあ、本当座ってるだけで骨が折れちゃうような感じで、まあ、ちょっともう年齢も年齢なんで、まあ、無理はさせないようにとは思ってますけども、はい、あのまたあの皆さん、あのそうは言ってもですね、うちの母はとにかくね、何が好きかって言って人と話すのが好きなんですよね。誰でもいいから話したいんですよ。だから、あの駐車場に誰か来るとですね、誰か分からないと必ず出ていくんですよ。だから宅急便の人であろうと、郵便の人であろうと、近所の人であろうとですね、とにかくあの人と話すのが好きな人なので、皆さんお暇な時にはですね、まあ、お暇じゃない時でも、ちょっと話しに行っていただいたら、ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃ あの窓閉めていただいて、今日のメッセージを取り次ぎたいと思います。先週から、まあ、十字架についてのお話をしております。今日はまあ2回目ということで、十字架の2回ということになるわけですけれども、先週もお話しいたしましたけれども、まあ、十字架についての記載というのは4つの福音書に、詳しくあるわけですけれども、まあ、それぞれの福音書で、まあ、あの微妙にあの書かれていたりいなかったり、あるいはまあ順序が少し違っていたりというようなことが、ありまして、まあ、この図表はね、先週もお見せしたんですけれども、あの、まあ、ピラトの下で、まあ、裁判のようなことが行われて、十字架につけることが決定された後ですね、まあ、こういう順番で、ことが進んでいったということでありますけれども、まず、まあ、兵士による侮辱、そこで茨の冠をかぶせられ、また鞭打たれたということがあって、そして十字架を背負ってゴルゴダに向かわれるわけですね。まあ、ビアドロローサですけれども、苦難の道が始まるわけですが、もうすでにこう疲労困憊しておられ、また鞭打たれた体で重い十字架を担ぐのはとても大変なことだと思いますけれども、まあ、そこへたまたま、まあ、屈強な体をした、シモンというですね、キレネ人がおりまして、まあ、彼にローマ兵が十字架を担がせてイエス様の後を歩かせるわけですね。で、まあ、その歩いている途中で、このイエス様の後を泣きながらついてくる女性たちがおりました。まあ、イエス様を十字架につけた、その十字架につけろと叫んだ、その結果として十字架にかかった、十字架にかけられることになったわけですけれども、まあ、それでもこのイエス様の死を悼む女性たちがいて、イエス様の後を泣きながらついてきた、まあ、それに対して、まあ、これ先週お話しましたけれども、イエス様がエルサレムの娘たち、自分のために泣くなと、自分の子供たちのために泣きなさい、 あなたたちが耐えられないような大きな試練が襲うからということをそこで語られるわけですね。そのことはもうこの数十年後に紀元70年に、ローマ軍がエルサレムを包囲してですね、そこでエルサレムの人たちを殺すと大変な悲劇が起こるわけで、そのことによっても成就するし、またもしかするとイエス様の言葉の中にはやがてこの世界に訪れるであろう裁き、その時には我が子さえ助けることができないんだよと、そういう意味でおっしゃったのかもしれませんが、このご自分は死に向かわれているにもかかわらずですね、その自分のために泣いている女性たちに憐れみの言葉をかけられたという、そういうエピソードでありました。そしてサレ神戸ですね、ゴルゴタと呼ばれる場所、エルサレムの町外れに行き、そこで十字架につけられるわけでありますけれども、最初にこのもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエス様にローマの兵隊が差し出したけれども、それを拒絶したということが書かれています。で、その後ですね、この有名な十字架の上で、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか知らないのですという、最も有名な十字架上の言葉、これ先週お話しいたしましたけれども、この言葉は実はルカによる福音書にしか記されていない言葉なんですね。でも非常に印象深い、またこのイエス様の十字架そのものを表す言葉として語り継がれているわけです。で、その後、その後というか、その同時並行にですね、イエス様の十字架のたもとでローマの兵士たちがイエス様の服をくじ引きで分け合うという残酷な出来事が記されておりました。またイエス様の十字架にはユダヤ人の王という罪状書きがあったと。で、その様子を見てですね、民衆たちが、あるいは祭司長たちが侮辱するという話がありました。そして十字架上ではですね、このイエス様のを中心として右と左に犯罪人が十字架にかけられておりましてですね、この2人との会話、2人左右に十字架にかけられたという話はマタイにもマルコにもあるんですけれども、この2人の会話についてはルカによる福音書しか記されておりません。で、今日はここからお話をスタートしたいと思います。で、その後母マリアと弟子、おそらくヨハネでしょうけれども、ヨハネについての話があります。これはヨハネ福音書にしかありません。で、全地が暗くなってですね、3時間全地が真っ暗になったという話があり、そして、最後の言葉ですね、イエス様の最後の言葉がここで語られるんですけれども、これは実は4つの福音書で微妙に異なっているんですね。マタイとマルコは、エリエリレマサバクタニ、エロイエロイラマサバクタニというですね、この詩編の22編の冒頭にあたる我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んで、で、今日はルカ福音書を読んでおりますけれども、ルカ福音書はそれとはまた違う言葉が記されていて、ヨハネにもまた違う言葉が記されているんですね。しかし最後の言葉を持ってイエス様はそこで絶命されるわけです。で、イエス様の絶命とともに神殿の垂れ幕がですね、分厚い垂れ幕ですけれども、それがこう上から下まで2つに裂けると。で、イエス様が死んだということを確認するというか、もう確かにその命を絶つためにですね、ローマの兵隊が脇腹から心臓をね、槍で人差しにしたというのはヨハネ福音書にしかありません。で、イエス様の死後ですね、この死者が蘇ったという話が、これはマタイ福音書に出てくるんですね。で、イエス様の死の様子を見ていたローマの百人隊長が告白をする話がありまして、見守っていた人たちの反応があり、墓に葬られるというですね、こういう流れでイエス様の十字架の出来事は進んでいくわけです。で、今日は先も言いましたけれども、この2人の犯罪人の話ですね、これはルカ福音書にしか詳しく出ておりません。23章の39節から43節ですが、まずここをお読みしたいと思います。 十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。まあ、大変有名なこの下りですけれどもね、イエス様の十字架の両サイドに、2人の犯罪人が十字架にかけられました。まあ、これはいかにもイエス様がこの犯罪人の親分であるかのような、そういう演出ですよね。もちろんこれは以前にも話しましたけれども、イエス様が死罪にあたるような罪は全く見当たらなかったんですね。にもかかわらず、ピラトはこのイエス様をこの両犯罪人の間にかけるという形で、イエス様が犯罪者であると、その頭目であるかのような、そういう演出をしたわけであります。しかしその2人の犯罪者ですよね、まあ、これは他の福音書を見ると彼らは強盗であったと書いてあるんですね。まあ、強盗の罪で、まあ、死罪になっているわけです。ルカにはこの犯罪人としか書いてありませんけれども、まあ、強盗をして捕まってですね、まあ、死刑になっているわけです。でそのうちの一人は、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと言って、まあ、悪態をつくわけですね。まあ、もう自分もね、あともう死を待つだけ、なのに、このイエス様に対して悪態をついた。しかしもう一人の方がたしなめるわけですね。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているじゃないか。で、我々は自分のやったことの報いを受けているから当然だと。しかしこの方は何も悪いことをしていないと、この強盗というかね、この犯罪人は言うんですね。だからこのイエス様の、まあ、裁判というか、イエス様が十字架につけられるに至ったその経緯を彼なりに聞いていたか知っていたんでしょうね。あるいはこのイエス様という方をこの男は知っていたんだと思います。この後の話からしても何らかの形で、まあ、この強盗はですね、イエス様のことを知っていたんでしょうね。全く見ず知らずの全然知らない人が十字架にかかってたから、こういうことを言うことないと思うんですね。この人は、まあ、自分のやったことの報いだから当然だけど、この人は何も悪いことをしていないと、こうはっきり言ってるんですね。そしてイエス様、ね、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいってこう言うんですね。なんでこういうセリフが出てきたのかなと思うんですけども、やはりこれはイエス様に対する彼の認識ですよね。この方がただの人間ではない、もちろん自分たちと同じような強盗でもないし、ただの人間でもない。この人は、御国に行く人なんだ。だから、まあ、どういうイメージだったか分かりませんけれども、この方はここで亡くなったとしてもご自分の国に お帰りになる方だと。やっぱりその表現の中には、イエス様を神と認めているということだろうと思うんですね。普通の人間ではないと、あるいは神のもとから使わされた方、特別な方であるという認識をこの犯罪人は持っていたんですね。で、最後の最後に、彼はこのイエス様に対してこういう言葉を、まあ、かけるわけです。で、それを聞かれたイエス様ははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるって言われるんですね。十字架の上でね、 楽園にいるっていう言葉が出てくるっていうのは本当に不思議な感じしますけれども、今日あなたは私と一緒に、あなたは今日私と一緒に楽園にいるって言われるんですね。楽園っていう、こう単語はですね、新約聖書の中に3回出てくるんですね。こうパラダイスという、まあ、英語でいうところの言葉なんです。で、まあ黙示録にね、出てくるんですけど、そのうちの一つは、勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせようっていう言葉があって、まあ、これは殉教も含めてですね、信仰を戦い抜いて神のもとに行った人には命の木の実を食べさせ、命の木の実が生えているということは、まあ、これは神様のおられるところだし、天国と言っても良いかもしれませんね。神様のおられる場所だから、イエス様は、この犯罪人があなたが御国にお帰りになるときに私を思い出してくださいって言ったことに対して、私は自分の国に帰るんだよと、でも一人で帰らない、あなたも私と一緒に行くんだって言われてるわけですよね。神様の おられる場所にあなたも行くよって、強盗でね、犯罪人で十字架にかけられるようなことをしたこの男ですけれども、イエス様のことを神のような方として認め、ね、そして、まあ、自分はとてもそこに入るような資格はない、だから私のことを思い出してくださいというセリフの中にはね、私にはその資格はないという、まあ、言ってみれば自分の罪を認めているということであろうと思いますけれども、でもイエス様はそこに行かれる方だと、その言葉を持ってイエス様はこの男をお救いになるわけですよね。まあ、彼は本当に最後の最後の瞬間に、まあ、自分の罪を認めて、そしてイエス様を特別な方、神のような方であると認めたことによって、ただそれだけですよ。何もできません。あと死ぬだけですからね。何か良いことをするわけではない、修行ができるわけではない、善行を積めるわけでもない、神様に対しても何もできない、そういう状況ですよね。でもこの一言によって彼は永遠の命を得るんですよね。まあ、僕はこの話よくすると思いますけど、本当にこれはすごい話ですよね。だから信仰による救いの第一号だろうと思いますね。まあ、バラバはイエス様の身代わりによって解放されたという意味では救われた一号とも言えますけども、この犯罪人は告白をする、信仰の告白によって救われる、そういう救われた第一号ですよね。だからこのことはですね、死ぬ直前までチャンスはあるっていうことですね。だから教会を、まあ、変な話、教会離れてもですね、死ぬ直前にこの話を思い出してですね、告白したら大丈夫なんですよ。だから全然心配ないですから、死ぬ直前だけ思い出してね、イエス様ごめんなさいってこう言って、言ったら大丈夫っていうことですね。誰も教会来なくなるかもしれませんけど、多分そういう人はいないと思いますが、まあ、でもそういうことなんですよね。でものすごいこれハードルが低いというかね、本当にいいんだろうかと、こんなことで人は救われるんだろうかと思いますけれども、でもこれが事実なんですね。それはなぜかというと、まあ後でもお話しますけれども、人が救われるのはその人の何かではないということですね。この人が何かをやったから、この人が救われるに値する人物だからではない。唯一この人が救い主に心を向けたという、そのことだけですよね。唯一イエスという方を神と認めたと、そのことによってのみ人は救われる。そのためにイエス様は彼の隣で十字架にかかっているわけですね。彼はもちろん自分の犯した罪で十字架にかかってますけれども、そのことで彼はもちろん救われるわけではありませんが、でも彼の罪を背負ってイエス様が彼の隣で十字架にかかってらっしゃることによって、 イエス様、あなたは神様ですと告白することで、彼の罪は許されてですね、彼はイエス様と共に楽園に行くことができているわけですね。まあ、これがまさしくこの、キリストによる救いということだと思いますね。さて、その続きを読んでいきたいと思いますけれども、44節からですが、すでに昼の12時頃であった。で、イエス様は十字架にかかった時間は9時ぐらいと言われているんですね。でかなり早いですよね。このその前の晩にオリーブ山でゲセマネで捕らえられて、そして、一晩中大祭司の家にいてですね、それでもう夜明けとともに、ピラトのところで裁判を受けて、そして、十字架を担いでゴルゴタに行くわけですから、その間本当に数時間しかない。で、12時頃にですね、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。ここはだから、そのイエス様の最後の言葉が、ルカ福音書はマタイやマルコとは少し違っているということですね。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていた全ての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。非常に簡潔な説明ですけれどもね、本当に一つ一つの出来事が不思議な出来事だろうと思いますけれども、まずこの全地が暗くなったという話ですね。正午ぐらいから3時ぐらいまで約3時間、これ日食が起こったんじゃないかというような説もありますけれども、しかし日食が起こってもですね、3時間、暗くなるということはありません。皆既日食であっても真っ暗になる時間というのは数十分ぐらいですね。でも3時間真っ暗になったと。で、太陽は光を失ったと書いてあるんですけれども、なぜね3時間も真っ暗になったんでしょうかね。皆さんちょっと考えてみてください。私もこれどうしてかなと思ってね、いろいろ考えてはみるんですよね。なぜこのイエス様は十字架にかけられてお昼から3時間真っ暗になったんだろうかと。父なる神がこの我が子の苦しむ姿を見るに耐えず、これを暗くなさったのか、あるいは自然界がですね、太陽も雲もこの神の御子の悲惨な姿を覆い隠そうとしたのか、もちろんどうしてかということは分かりませんけれども、でも神の御子が十字架の上で全人類の罪を背負って苦しんでいらっしゃるその姿をですね、何かこの白日のもとに晒すっていうことは、どう考えてもやはり不憫というかね、理不尽な気がしますね。ここにもちょっと書いてありますけどね、この自然界が隠したのかなと私は思ったりしますけれども、いずれにしても、3時間イエス様の十字架の姿はほぼ見えなくなったということですね。真っ暗になる。だから人々は恐れたと思います。この闇が覆うわけですから、しかも長い間3時間も闇、やはりこの闇の中で人々は何か特別なことを感じたろうと思いますね。やはりこの方の、この後百人隊長を告白したり、また人々は胸を打ちながら立ち去っていくんですけれども、祭司長たちも自分たちの妬みでイエス様を十字架につけた。人々も面白おかしく十字架につけると叫んで、十字架につけて、そして、救い主なら降りてこいと叫んだあの人たちもですね、3時間の間この真っ暗になった光景の中でですね、やはりこれは特別なものを感じたんじゃないかなと思いますね。 そして神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたというふうに書いてありますけれども、神殿の垂れ幕というのは、神殿の一番奥にですね、至聖所というところがあって、その前に聖所というところがあるんですね。至聖所には、いわゆる契約の箱が置いてあるわけで、そこには年に1回大祭司が入ることが許される。特別なたくさんの生贄を捧げてもう清め切った大祭司が年に1回ようやく入ることが許されている、この至聖所、つまりここは神のおられるところ、神の臨在される場所ですから、人がおいそれと近づける場所じゃないわけですね。そのために分厚い、垂れ幕がかかっていたということです。でもその垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた、この裂けるという字ちょっと間違ってますけど、裂けてですね、でもこれはもう本当に象徴的ですよね。神と人とを隔てていたものがなくなったと、神と人とが直接結ばれたんだと、イエス様の十字架によってこの神のところに誰でも近づけるようになった、誰でも神様にその近くに行けるようになったということを、この出来事は象徴していると思いますね。まあ神殿にいた人も驚いたでしょうね。まさかこの至聖所に至る垂れ幕が裂けてしまうということを誰も考えなかったと思いますけれども、そしてイエス様は最後にこう叫ばれました。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねますと、父よ、私の霊を御手に委ねますと大声で叫んで絶命されるわけですが、この私の霊を御手に委ねますっていう言葉はですね、ものの本によりますと、この敬虔なユダヤ人たちが寝る前のお祈りで、言うセリフだそうです。お母さんが我が子を眠りにつかせるときに、この子の霊をあなたに委ねますと言って眠りにつかせるそうです。だからイエス様はまるでですね、この父よ、お父さん、ね、これで私もすべて、やるべきことは終わりました、ここで休みに入らせていただきますと、ね、あなたのもとに帰りますというような意味でこういう言葉をおっしゃったのかなと思います。私の霊を御手に委ねますと。だからこの、まあ、霊というのはね、命そのものですよね。私の霊を父よ、あなたの御手にお委ねしますと、あなたから授かったこの霊、によってこの地上を歩んでまいりました。そして最後の最後、一番重要な十字架のミッションを完成いたしました。だからあなたからこの預かったこの霊を、この命をあなたのもとにお返ししますと言ってですね、本当に最後の最後までこの父なる神の思い、御心を実行するという、そのスタンスをイエス様は決して変えることがなかったですね。御手に委ねます、まあ、大声でと書いてありますからね、まるでこの最後の息を吐き出すように、まあ、よく息を引き取るという言いますけれどもね、人が亡くなるときに最後に息を吸って、まあ、それで、命が終わるということがよくあるわけですけれども、まあ、イエス様はこの霊をイエス父なる神にお返しになって、そこで、命を終わられるわけですね。でイエス、まあ、十字架に疲れていた時間は、まあ、仮に朝9時からだとしてもわずか6時間しかないんですね。で、まあ、この後、まあ、今日読みませんけれども、マタイの福音書なんかを見るとイエス様が亡くなりました、イエスが亡くなったっていう話をピラトに言った時にピラトは驚くわけですよね。もう死んだのかと。先週も話しましたけれども、十字架刑っていうのは殺さない刑なんですね。長い間、できるだけ長い間苦しめる刑ですから、わずか6時間で死ぬということは普段はありえないことなんですね。なので、まあ、ヨハネ福音書を見ると本当にイエス様が死んだかどうかということを確認するというか、その、まあ、確かにその息の根を止めるために脇腹を刺してですね、槍で、心臓を人差しにするしたわけです。でもなぜこの短い期間にイエス様が絶命してしまったのかと、それは 間違いなく全人類の罪を背負われたからですね。その罪の重さが彼の命を縮めたわけであります。つまり私たちがイエス様を殺したということですね。私たちがイエス様の命を止めたんですね。だからこのわずかな時間でイエス様は絶命なさったわけであります。まあ、このようにしてこのイエス様の最後が起こるわけですけれども、それを見ていた人がおりました。まずこの百人隊長ですね。これローマの百人隊長という、まあ、あの隊長さんですけれども、彼がこの出来事を見て本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美したと書いてあるんですね。ローマの百人隊長ですから、これまで多くの人を十字架にかけたり、あるいは残酷な殺し方をしてきたと思うんですね。でもこのイエス様が、まあ、おそらくだからピラトの裁判の時からこの百人隊長ずっと見てるわけでしょう、イエス様のことをね。ピラトが何とかこの人を解放しようとしたことも見てきただろうし、あのピラト邸からゴルゴタに歩んでいくところの姿も見てきただろうし、十字架にかかってからの姿も彼はつぶさに見ていて、そして最終的に息を引き取る姿を見て、本当にこの人は正しい人だったと。この人にはまるで全くこの十字架にかけなければならない罪はない。で、他の福音書を見るとですね、この告白は神の子であったという告白になってるんですね。ルカは神を賛美したという言葉を書いてますけれども、ローマの百人隊長がですね、神を賛美する、この人の死に様を見て神を賛美するっていうのはどういう思いでしょうね。やはりそれはこのイエス様の最後の姿があまりにも神々しいというか、そこに彼は神を見たんだと思います。だからこそ神を称えた。多くの人の死を見てきただけに、この百人隊長の告白はとても重い告白だろうと思いますね。そして人々は悲しみながら立ち去っていたとあります。この人々はこの少し前にはイエス様を、十字架にかかったイエス様を侮辱してですね、メシアなら降りてこいと言って、ね、他人は救ったけど自分は救えないんだみたいなことを言って、あざけり笑っていた人たち。でもこの3時間の漆黒の闇、またイエス様の十字架上の姿を見てですね、彼らは胸を打ちながら帰っていたとあるんですね。やっとここでこの人たちも後悔してる。ああ、なんでこんなことをしてしまったんだろうかと。まあ時すでに遅しですけどね。ああ、自分たちは愚かなことをしてしまったなと、そういう、こう強い自責の念を彼らは抱いてその場を立ち去っていったのだろうということですね。でもこのことはですね、これで私は終わってないと思うんです。でこのあと、まあ、もちろんイエス様の復活を経て、40日後にですね、この五旬節の日に聖霊が下ってペトロが立ち上がってエルサレムの人たちに初めての説教をしてですね、イエス様は死んだんじゃないと、蘇ったんだと、でもあなたたちがこの方を十字架につけたんじゃないかって言った時に、多くの人がそこでこのイエス様を信じて悔い改めるんですね。でもやっぱりそれはこのイエス様の姿を見た、その姿が彼らの中にこう残っていたからだろうと私は思うんです。ああ悪かったなと。おそらく、まあ、本当に普通の人間だったら自責の念に駆られるとこですよね。でもイエスはよみがえったんだと、そして彼はあなたの罪のために死んだんだ、でもよみがえってるから安心しろと、さああなたはイエスを信じますかって言われて、それはもう信じますというのは当然のことでしょうね。まあそのようにしてこのイエス様の十字架の出来事は終わっていくわけですけれども、イエスの十字架が成し遂げた事柄は何であったかと、まあ、4つ挙げたいと思いますけれども、最初はですね、やはり信仰による救いの完成ということですね。これは今日お話しした2人の犯罪人との会話の中に描かれていたものですけれども、 最後の最後何もできなくてもイエス様あなたが御国の位にお着きになる時に私を思い出してくださいと言ったあの言葉で彼は楽園にイエス様と共に入るわけですね。それはまあヘブライの10の14にあるようにキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからですと。イエス様のこのご自分が捧げ物となってですねご自分が犠牲となってくださったことによって、聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとしてくださる。あの強盗でさえイエス様の十字架によって完全なものとされる。だからこそこの楽園に入れられるわけですね。またもちろん信仰によるってということですね。ヨハネ福音書の3の15にあるように信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。信じるだけであるということはこの犯罪人が明確に証明してくれています。で、2つ目のことは神と人との関係が回復したということですね。あの神殿の垂れ幕が裂けたということが象徴しているように私たちと神様との間の隔ては一切なくなった。ヘブライの10の20にあるようにイエスは垂れ幕つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。イエス様自身が垂れ幕になっているんだと。でもそれは遮るためのものではなくてつなぐためのものだと。ご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださった。3つ目は完全なる従順という見本であります。イエス様が十字架につけられたそして最後にその私の霊を御手に委ねますと言って父のもとに帰られたその生涯のすべてはですね父なる神に対する従順ですね。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたのです。ご自分の従順でご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となられたのです。この父の意思に従順であるということそれは十字架の死に至ることかもしれないけれどもしかしそれこそが私たちの人間の歩むべき見本の道なんだということをイエス様は示してくださった。だから私たちの人生があるいは茨の道かもしれないし思い通りにいかないことが多いかもしれないし場合によっては死に至るかもしれない多くの殉教者がこれまでの歴史の中でも起こってますけれどもそれでも父の御心に従うということが人間にとって最もなすべきことなんだとそしてそれは永遠の救いに至るんだということをイエス様自身が身をもって示してくださったんですね。もしイエス様の十字架がなかったら死は単なる終わり避けるべきものですね。でもイエス様の十字架は死は終わりではない。父のもとに霊を返すそのステップに過ぎない。あるいは永遠の御国の楽園に行くための入り口なんだということをイエス様自らが示してくださった。そして4番目はですね新しい契約の完成ということですね。これはあの最後の晩餐の時にイエス様おっしゃったこの杯をあなた方のために渡される私流される私の血による新しい契約であると、これはだからこれから起こるよということを言われたんですけども本当にこの言葉の通りイエス様は血を流してですね新しい契約を父と父なる神と私たちの間に結んでくださった。これリアルにこの十字架の血が神と私たちを結びつけていると。やっぱりこのキリスト教の信仰の神髄というか柱はここにあるんですね。架空の話じゃないということです。世界にいろんな宗教がありますけれどもほとんどは架空の話です。いやこの聖書のイエス・キリストによる救い以外の救いは全て架空の話です。でもこれは事実なんですね。歴史上の事実なんです。 自らが十字架にかかって死んでくださったという、この歴史的な事実によって私たちと神様は永遠に分かち難く結ばれているわけですね。このことがある以上、私、神様は私たちを、まあ、別の言い方をすれば神は私たちを手放せないんです。キリストの十字架があるから。私たちがどれほど罪深かろうがですね、神の思いに反していようが、どれほど神様に対して、悪口雑言を吐こうがですね、もし私たちがこのキリストの十字架の方を向いてさえいればですね、この犯罪人のように神は私たちを手放せないんです。血による契約がありますから。なんとこれは、まあ、ありがたいものだろうかなと思うわけですね。十字架によって成し遂げられたこれらの事柄によって、まあ、私たちは安心して、この与えられた人生を歩み、そして安心してこれを終えることができる。感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちの救い主であるとイエス様は私たちのために死んでくださった神の子であると告白いたします。あなたはそれをもって私たちをあなたとあなたの場所に導いてくださいます。その約束のゆえに感謝をいたします。私たちのために流されたその血潮は今も変わることなく流され続けています。私たちの罪が大きければ大きいほど、私たちの汚れが醜ければ醜いほど、私たちの弱さがあなたを嘆かせれば嘆かせるほど、むしろこの十字架の恵みは増し加えられて私たちを覆い尽くしていることを感謝いたします。この十字架の恵みから離れることなどできません。いや、ここに覆われているならば私たちは何も恐れる必要はありませんから、感謝をいたします。はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいると。イエス様と一緒にいるこそが楽園であります。主よ、あなたのそばにおらせてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。